Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは昨日のトピックに対して、シグナルメンバーの皆さんからのコメント。早速、雨のち晴れさん、お調べいただいたようですね。日本の場合のメダルに対する報奨金ですね。ありがとうございます。ちなみに、オリンピック競技大会のメダル、銅メダルには JOC から100万円、銀メダルは200万円、金メダルに関しては2016年のリオ大会より300万円アップで500万円だそうです。
そうなんだね。
パラリンピックは JPSA から支給されるようですが、銅メダルは100万円、銀メダル200万円、金メダル300万円。雨のち晴れさん、お調べいただきありがとうございます。話は少し変わって、以前、チーミーさんがシグナルコメントに脱出ゲームの提案をされていました。それを受けて早速サルソウルさん、今企画をしてくださっているようです。詳細、日程など決まりましたら、またこちらでご案内をしたいと思います。皆さんと一緒に脱出しましょう。
どこからさ。
さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルから。
World's first AI Act rolls out.
今日は世界初の AI アクト、AI の規制法がroll out 巻いたものが展開されるというイメージですよね。そこから新しい商品を紹介するとか本格的な展開をする、まあ、そんな意味になります。今回は世界初の AI 規制法が始動するということです。まずは冒頭の文章を見てみましょうか。
AI applications and products are being announced and sold very quickly。
もうこれは皆さんもご存知の通り、 AI のアプリケーションやプロダクト、製品はBeing announced 発表され、そして急ピッチで sold very quickly すごいスピードで販売されている。
AI applications and products are being announced and sold very quickly。
そして多くの企業は Many companies around the world
are starting AI businesses without any laws to control them。
AI ビジネスを始めている、それも without 何々なしで any laws 法律、 AI をコントロールする規制する法律もないまま AI ビジネスを開始している。このことが実は問題になってるんですね。
そうなの？どんな問題になってるんだろう？
This is causing problems like privacy issues, false information and fake videos.
プライバシーイシューね。
はい。
それから false information、間違った虚偽の情報とか、そして fake videos、偽の動画、そうした問題を引き起こしてるのね。
そうなんですね。規制がないですからね。そこで今回のタイトルにもあるように、
Thankfully, lawmakers in the European Union have taken the first step to control AI products and services.
ヨーロッパで EU のローメーカーたちが、
Lawmakers in the European Union
take the first step 一歩を踏み出した。AI プロダクトをコントロールする。サービスの管理に向けて彼らが第一歩を踏み出したんですね。
Thankfully, lawmakers in the European Union have taken the first step to control AI products and services.
まあ今回の件についてはかなり長い間話し合われたようですよね。
After long discussions since 2000.
2000年から24年もディスカッションしてたの？
After long discussions since 2000, they agreed on an AI Act in March this year.
そうですね。とうとう彼らはAI 法に合意しました。これは3月のことですね。In March this year.
After long discussions since 2000, they agreed on an AI Act in March this year.
そしてこの AI アクトは
The AI Act became a law on August 1st, making it the first AI regulation in the world.
8月の1日にこちらの法律は施行されたようです。
ねえ、マットさん。施行って施行とも読めるでしょ？
そうですね。
施行されるとは言わないのかしら。
施行されるでもOK のようですね。ただ法律の場合、執行するという言葉があるので、そちらと区別するために施行を使うことが多いようです。なかなかややこしいですね。
ややこしいよ。
マートさん、はいはい、わかりましたよ。8月の1日に世界初の AI の規制法が施行されたのね。
そうですね。この法律、 AI システムを低いリスクから高いリスクまでリスク別に分類してるんですね。
リスク別に分類してるの？
はい。
The Act sorts of AI systems into different risk levels from low risk to high risk.
まずは低リスク、こちらの AI システムはハイリスクの AI システムに比べて
Low risk AI systems are controlled less strictly.
ローリスクの AI システムは less strictly、 ストリクト、厳しさが less、 まあそれほど厳しくコントロールされていない、管理されていない。
Low risk AI systems are controlled less strictly。
へえ、そうなんだ。
These include AI tools that can do tasks similar to humans, like creating text, images, and other content.
ローリスクの AI は人間と同様にって言ってたよね。 Can do tasks similar to humans. 人間と同じようなタスクをこなす AI ツール。それは creating text、 文章を作ったり、それからイメージ、画像を作ったり。
These include AI tools that can do tasks similar to humans, like creating text, images, and other content.
まあ、そうしたコンテンツを作る。そんな低リスクの AI はそれほど厳しく管理されてないんだね。でも画像はいいのかな？
まあ、今のようなタスクをこなす AI のクリエイター、制作者はこの AI の開発方法を
Creators of these models only need to be open about how they develop their products.
単にオープンにするだけ。何を？How they develop their products. どのように彼らが製品を開発したのか。その開発方法をオープンにする、開示するだけでいいようですね。さあ、それではハイリスクの AI システムですね。
High risk AI systems include those used in important areas like infrastructure, employment, and law enforcement.
そういうことか。ハイリスクの AI システムはインフラだよね。これは大きいね。
Infrastructure。
それから employment。雇用に関するもの？
Employment。
あとは、そうか、 Law Enforcement、 法律の執行だね。まさに執行か。
And Law Enforcement。
まあ、そうした重要な分野で使用される AI にはやはりリスクがつきものですね。それも高いリスクが。特にこの分野では命に関わりますからね。
Examples are medical devices and biometric identification systems。
Medical devices、 医療機器や、それから生体認証システム。Biometric Identification Systems。
Biometric Identification Systems。
まあ、このようなものに関しては、
These must follow strict rules。
ストリクトなルール、厳格なルールに従わなければならない。
厳格なルールって？
These must follow strict rules, including being registered in an EU database。
EU のデータベースにレジスターしなければいけないんですね。登録する。
Including being registered in an EU database and meeting cybersecurity standards。
サイバーセキュリティスタンダード、サイバーセキュリティの基準を満たさなければいけない。ミートしなければいけない。そして、低リスク、ハイリスクとありましたが、容認できないリスク、これはダメよというリスクがあります。
これはダメよというリスクって何かしら？
AI systems that are considered unacceptable risks.
Unacceptable risk。確かにそうね。アクセプトできないリスク。
AI systems that are considered unacceptable risks, like those that manipulate human behavior or have racial bias, are completely banned in the EU.
まずは、人間の行動を操作したり。
Like those that manipulate human behavior.
人間の behavior、行動を manipulate、巧みに操る。人間の行動を操ったり。
フェイクニュースで動画を使って見せたりすることも含まれるんだろうね。
そうですね。それもマニピュレーションですね。それ以外にも
Or have racial bias.
Racial bias. 人種的なバイアスを持たせるとか。こうした AI は完全に
Are completely banned in the EU.
EU では ban。完全に禁止されている。そしてこの法律、アクトによると According to the Act。
According to the Act。Companies that make AI models, including big tech companies like Google and OpenAI.
OpenAI や Google などの大手テック企業を含む AI モデル。こうした企業は
According to the Act, companies that make AI models, including big tech companies like Google and OpenAI, must ensure their technologies do not harm intellectual property and meet safety standards.
Google や OpenAI などの企業はMust ensure, 保証する。
Must ensure their technologies do not harm intellectual property.
彼らのテクノロジーが IP, intellectual property, 知的財産権を害さないということを担保する。
Companies that make AI models must ensure their technologies do not harm intellectual property and meet safety standards.
そしてセーフティースタンダード、安全基準ですね。それにミートしていなければいけない。それを満たしていること、それを ensure、保証しなければならない。特に大手のテックカンパニーは。
もしもそのルールに従わなかったらどうなっちゃうんだろう。
もしもこのルールを企業がフォローしなかったら、
Companies that do not follow these rules might have to pay large fines of up to 35 million euros or 7% of their global yearly revenue.
罰金が課されるんだね。そうか、それも。Pay large fines of up to 35 million euros. 最高で3500万ユーロを ファイン、罰金として払う？うわぁ、もしくはグローバルのアニュアルレベニュー、イヤリーレベニューの 7% を納めなきゃいけないのか。それは大きいね。
そうですね。
ファインと言っても全然ファインじゃないね。ファイン違いか。
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思いますが、 EU はこの法律が遵守、しっかり守られるように今何をしているんでしょうか。まあ、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
World's first AI Act rolls out. AI applications and products are being announced and sold very quickly. Many companies around the world are starting AI businesses without any laws to control them. This is causing problems like privacy issues, false information, and fake videos.Thankfully, lawmakers in the European Union have taken the first step to control AI products and services. After long discussions since 2000, they agreed on an AI Act in March this year. The AI Act became a law on August 1st, making it the first AI regulation in the world. The Act sorts of AI systems into different risk levels, from low risk to high risk. Low-risk AI systems are controlled less strictly.These include AI tools that can do tasks similar to humans, like creating text, images, and other content. Creators of these models only need to be open about how they develop their products. High-risk AI systems include those used in important areas like infrastructure, employment, and law enforcement. Examples are medical devices and biometric identification systems.These must follow strict rules, including being registered in an EU database and meeting cybersecurity standards. AI systems that are considered unacceptable risks, like those that manipulate human behavior or have racial bias, are completely banned in the EU. According to the Act, companies that make AI models, including big tech companies like Google and OpenAI, must ensure their technologies do not harm intellectual property and meet safety standards.Companies that do not follow these rules might have to pay large fines of up to 35 million euros or 7% of their global yearly revenue. The EU is also setting up an AI office to make sure the law is followed and the goals of the law are achieved. This office will work with national AI watchdogs to check and review AI models, especially those that are high risk. Even though this law is only for the EU market, it may become a standard for regulators around the world and could influence how AI is controlled globally. It might serve as a model for similar rules in other countries.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、最近再び動画で何かを表現できないかと思い、トピックに関する動画を毎日作成しています。まあ、大体2分程度なんですけれども、英語で極力その日のトピックを簡単にお伝えできないかと今試行錯誤をしています。
へえ、そうなんだ。せっかく画像とか動画ができたから、インスタとかやってみたら。マットさんまだインスタとかやってないよね。
インスタグラムやってないですね。 TikTok もやってないです。ただちょっとやってみましょうかね。でもあれってすぐにフォローされるんですかね。
あら、マットさん、フォロワーはいなくても前に進みましょう。せっかく動画を作られているんだから。
ありがとうございます。でももしもですよ、皆さんがインスタとか TikTok でマット数字の3イングリッシュを見つけたら、ポチッとフォローをお願いします。2024年8月からインスタデビューです。
ねえ、マットさん、先に進もうよ。インスタの話はもういいよ。
失礼しました。それでは後半も見ていきましょう。世界初の AI アクト、8月に施行されたこの EU の AI アクトですが、 EU はどのようにこの法律を管理していくのか。彼らはまず、
The EU is also setting up an AI office to make sure the law is followed.
まずは EU、 AI オフィスを作ったんですね。法律をきちんと守ってもらうために、まずは AI のオフィス、事務局を設置します。
The EU is also setting up an AI office to make sure the law is followed and the goals of the law are achieved.
法律の目標にアチーブする、ゴールにアチーブするっていう言い方もあるんだね。
そうですね。このオフィスは This office.
This office will work with national AI watchdogs to check and review AI models, especially those that are high risk.
彼ら事務局は世界各国の AI のワッチドーグ、AI 監視団ですかね。AI を監視する AI 監視団と work with、協力し AI モデルをレビューする。特に
especially those that are high risk.
先ほど見てきたように、ハイリスクの AI モデルを厳しく監視するというんですね。
でもさ、この法律はまだ EU マーケットだけでしょ？
そうですね。
Even though this law is only for the EU market.
やっぱりね。でも even though って言ってたね。この law は only for the EU market。EU マーケットだけのものだけれども、even though、何なの？
Even though this law is only for the EU market, it may become a standard for regulators around the world and could influence how AI is controlled globally.
今は確かに EU 市場だけですけれども、今後は世界中の規制当局のスタンダード、基準になる。
It may become a standard for regulators around the world and,
そして、
and could influence how AI is controlled globally.
Could influence. 影響を与える可能性が高い。どのように AI を管理するか、世界的に。
It may become a standard for regulators around the world and could influence how AI is controlled globally.
そしていずれは他の国でもこの EU と同様に。
It might serve as a model for similar rules in other countries.
It might serve as 機能を果たす。他の国でも同様のルール、同じ機能を果たす可能性があるということですね。このポッドキャストでもヨーロッパのAI 規制法何度も取り上げてきましたよね。そしていよいよ動き出しました。まあ、今後も目が離せないトピックの一つになると思います。そして今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
World's first AI Act rolls out. AI applications and products are being announced and sold very quickly.Many companies around the world are starting AI businesses without any laws to control them. This is causing problems like privacy issues, false information, and fake videos. Thankfully, lawmakers in the European Union have taken the first step to control AI products and services. After long discussions since 2000, they agreed on an AI Act in March this year. The AI Act became a law on August 1st, making it the first AI regulation in the world.The Act sorts of AI systems into different risk levels, from low risk to high risk. Low risk AI systems are controlled less strictly. These include AI tools that can do tasks similar to humans, like creating text, images, and other content. Creators of these models only need to be open about how they develop their products. High risk AI systems include those used in important areas like infrastructure, employment, and law enforcement.Examples are medical devices and biometric identification systems. These must follow strict rules, including being registered in an EU database and meeting cybersecurity standards. AI systems that are considered unacceptable risks, like those that manipulate human behavior or have racial bias, are completely banned in the EU. According to the Act, companies that make AI models, including big tech companies like Google and OpenAI,must ensure their technologies do not harm intellectual property and meet safety standards. Companies that do not follow these rules might have to pay large fines of up to 35 million euros or 7% of their global yearly revenue. The EU is also setting up an AI office to make sure the law is followed and the goals of the law are achieved. This office will work with national AI watchdogs to check and review AI models, especially those that are high risk.Even though this law is only for the EU market, it may become a standard for regulators around the world and could influence how AI is controlled globally. It might serve as a model for similar rules in other countries.
ダブルバインド。皆さんはこの言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。ダブル、二重に、バインド、拘束する、二重拘束。これは心理学の用語なんですね。何かというと、二つの異なる矛盾したメッセージを伝えることで、相手に心理的なストレスを与えてしまう。あるいは混乱をきたしてしまう。ダブルバインドは、私たちの日常生活至るところに存在します。例えば職場でも、上司から自主性を持って自由な発想で仕事をしてほしい。そうか。そしたらもっと自主性を持って仕事に励まなくちゃ。そう思って次の会議に出席すると、会議の9割は同じ意見。でも自分は何か引っかかると思って、ちょっとそれは違うんじゃないんですか？と言うと、同じ上司から、君はなぜ周りと協調できないんだ？きちんと意見を合わせてくれよ。そんな風に言われてしまう。 それを聞いて、はてと思うわけです。家庭でも同じですよね。両親が子供に、もう健康で怪我や病気がなければ何も望むことはないよ。自由にのびのびとやってくれ。ところが数日後、テストの結果が出たので、両親に見せると、なんだこの成績は。こんな点しか取れないのか。もっと勉強しなくちゃ。と言われてしまう。それを聞いて、はて。二つの矛盾したメッセージを受ける。これを受け続けると、感受性の強い子であれば、引きこもりになってしまう。そんなケースも多いようです。まあ、このようなダブルバインド。きっと相手は自分の成長を望んで、厳しく接してくれてるんだ。そんな風に思って、自分を責めてしまうことも多いかもしれません。でも決して自分を責めてはいけません。そこはあくまでも、冷静に。この人、矛盾してること言ってるよね。あ、これマットさんが言っていた、ダブルバインド？なるほど。でもきっと矛盾していることに本人は気づいてないよね。そっか。じゃあダブルバインドとして僕の心の書類のバインダーに入れとこうかな。そのぐらいの気持ちでダブルバインド。そのメッセージを受け取ってみてください。何せ本人は気づいていないんですから。ダブルバインド、ダブルバインド。そっか。これがあのダブルバインドかと認識すればいいわけです。決して自分を責めないように。それでは皆さん。また明日お耳にかかることにいたしましょう。